いつまで喋ってんすか。
いつまで喋ってんすか。
いつまで話してんすか。
いつまで喋ってんすか。
いつ喋。
というわけでフリートークのコーナー。イエーイ。今日は斉藤さんがネタを持ってきてくれました。
はい。5月。
すごい表紙。すごい壊れてる表紙。あ、びっくりした。
ね。5月19日から6月3日にかけて東京中野ブロードウェイの、アメージン違ったアニマンガジンガローで開催される、マカロニほうれん草展示イベント、マカロニほうれん草初の原画展の開催、このニュースに引っかかりまして、我々世代としてはマカロニほうれん草をかなり影響を受けた方がいるんじゃないかなと思うんですけども、皆さんマカロニほうれん草は読んだことは？
それなんかどこで連載したの？
マカロニほうれん草少年チャンピオン、ブラックジャック、エトカザラク、ガキデカなどがやっていた黄金期のチャンピオンで連載していたマカロニほうれん草。
1977年から79年。はい、じゃあ持ってます。
連載時代は短くて、まあ、全部で9巻しかなくて、マカロニ2が1巻で全部で10巻あるんですけども、まあ、あのマカロニほうれん草これね、まあ、ギャグ漫画の中でもかなり当時としては革新的だったかなというものなんですけども、
あのね、じゃあ言っとこ、
面白いね、
言っとこ、僕はあのサンデー派なんですよ。
サンデー派だったね。
サンデー派なんで、あのだから世の中体制を占めるジャンプ派の話に本当についていけないんですよ。
あ、じゃあ日の玉ボーイとか星雲寺とか、
ちょっと古くない？まあ日の玉ボーイは覚えてる。
うん、セウンジ見てない。
セウンジってなんだっけ、どんなんだっけ、忘れちゃった。で何派？
俺コミックボンボン派だ。週刊漫画は買ってなかった。
あ、そうなんだ。
いくつの時？
いくつの時それだ。70何年って。
70、
あ、自分ね、あの年の離れた兄がいるから影響はそっからも受けるんで、
まあ、僕もなんか親戚のお兄ちゃんの家かなんかで読んだマカロニほうれん草か
な。何派だったぜ、なんか漫画雑誌。ま
あ、じゃあ中高。
中高はやっぱジャンプじゃないですか。
ジャンプね。
ジャンプ黄金期。
大の大冒険とか。
大の大冒険になっちゃう。
なぜそれを選んで。他にもいっぱいいんじゃん、筋肉マンとか。
北斗の拳とか。
聖夜とか。俺でも本当友達んちとか床屋さんで読んでたぐらいだよ、筋肉マンとかキャプテン翼とか。
いや、俺アニメの知識だ。
うん、そうだね、アニメの知識
だからね。もうこれ今ちょうどジャンプ展とかもやってますけど、
今まだやってんの？
今六本木のあそこでやって
る。行っちゃう今から
もうせなすがにてかない、馴染みがないんでしょジャンプ。
いやでもあの作品は分かるよ、な、人気作ばっかだ。うちらの時代って人気作がすげえ多かったんで、もうでもジョジョとか当時読んでないけどね、全くね。
難しかった
よね。やってたよね。でも
ジョジョはリアルタイムに楽しかった
じゃん。いや、僕は申し訳ない、俺はジャンプ派じゃないから。
あ、
さっぱりは。
そうなんだよね。
あ、じゃああれか、
タッチとかでやる。
タッチとか、
タッチとか、ちょっとよろしくとか。
あっとよろしくて、
究極超人 R だ。
R、
R は、
まあ俺パトレイバーからなんで。
パトレイバーの、
パトレイバーが中1ぐらいから始まってて、そっからはずっとだからサンデー派
です。じゃあ中なんだっけ、陸軍中野より子とか、
あったね、
ファイティングスイーパーとかは読んでないじ
ゃ
ない。
それはヤンジャン、ヤンさんじゃなかった。
いやいや、サンデー、
サンデーだっけ。あ、ちょっと前だね、ちょっと前読んでないかも。
本当コミックボンボンしか買ってないな、好きに。
ボンボンって言ったら、
これはこれで対照的で、テレビマガジンでテレビくん、ひるまさんがテレビマガジンからの流れのボンボンに行き、はいはい、っていう系譜で、俺が、テレビくんからの小学1234566コロコロサンデーヤンさんっていう系譜。
小学館、
小学館ラインのや
つ。小学館ぜ、俺講談したぜ、
まあ、そっから先はちょっとね、まあモーニング行ったりビッグコミック行ったりするんだけど、
でも講談社勢だったけどマガジンは買ってなかったね別に。
だからね、チャンピオンは本当とは触れてないです。
秋田書店、
秋田書店。あ、でもあれは買ってたよ、あのなんだっけ、なんだっけ、あの
ヤングチャンピオンのレッ
ツ、鉄火おさむの
ブラックジャック、
ブラックジャック的なは読んでたけど、
的な
的な
的な、なんだ
まあでもチャンピオンはさ、こう高校とかで回ってくるともう手が汚くなるっていうのなかった
んです
か？インクが多い、ね、
へ
ー、黒い印象なわけ。
確かに。
あと髪がちょいと悪くなかった、他の三子に比べて。
あ、そうなのか。
いや、一般的な印象としてそういう濃い男、濃いブライハーみたいな。
確かに、まあ、そうそう、ラブコメとかほとんど載ってなかったね。
ヤンキー漫画喧
嘩とか。でもさ、あの俺が大好きなね、踊る大捜査線でさ、その青島刑事がさ、なんか漫画喫茶に潜入で入って、潜入っていうかなんだろう、なんか身分隠してさ、枠さんっていうさ、イカリア長介さんみたいなさ、先輩刑事とさ漫画喫茶入ってなんか捜査してんだけど、そこでさ、その青島刑事がさ、お枠さん、のマカロニほうれん草の最終巻俺持ってきますとかってあのやるセリフがあるんだけど、俺そんぐらいの印象しかない
え、脚本家年代同じぐらいかな。
同じぐらいなんだよね。
全然上だ。
上だ。
上なの。
上上です。
全然兄貴ぐらいなんじゃないの。
ああ、そうか、
兄貴ぐらいどころじゃなくてもう60後
半。あ、そっか。
なぜ若めに話
したの。君塚隆一
さん60後半
行ってない。
行ってないよ。
行ってないんじゃない。
50
結構若々しいよ。
君
塚隆一、
そうだから、あ、面白い漫画なんだろうなぐらいは思ってたけど、うん、
パジャマとですよ。パジャマ
面白いの。それ語り色と違うの。それマカロニほうれん草
60だ。
ああ、60になっちゃったの。60なんだもん。
すごい。それは俺らも年取るわ。
今もう社長じゃないんだよね、あそこのね。
社長、
あれ前社長じゃなかったっけ、 CX の。
いや、それはプロデューサーの
亀山さん。
亀山
さん。
ああ、そっかそっ
か。亀山さんは視聴率、まあ言っちゃってる、視聴率がゴニョゴニョだから、ちょっと今ね、まあ、退任されて。
で、もっと魅力をほら、この分かんないアウェー感の中で。
ちょっと前はそこ中野のブロードウェイのとこでなんかスーパーロボット店みたいなのやつで、ギンガイザーとダイアポロンとメカンダーロボとマシンブラスターの4大ロボが
4大、
なんだっけな、40周年だかな、何十周年だかの企画展を同じとこでやってたの
多分。今4つとも分かった、みんな。
もう1回、
ギンガイザーとマシンブラスターとメカンダーロボと、何だっけ、あ、ダイアポロン。
ダイアポロンは分かるな。
ギンガイザーはね、
ギンガイザー分かんないな。
マジシャン当時何だろう、何ブームだったんだろうね。
何
で合体の超能力もあったから、ね、ユリゲラブームとかがあって、多分ね、ロボットブームと超能力ブームを合わせてできたのが多分ギンガイザーとかバラタイプなんだと思う。
でもやっぱお兄ちゃんがいるとそういうの精通するの早いよね。
でもうちらの全然ちっちゃい頃からやってたの。5、6歳ぐらい。
ギンガイザ
ー本当に
頂上スマッシュごっことかしなかった。
よくも
ない。頂上スマッ粘土で、ね、粘土で作ってたギンガイザ
ー。まあでもなんか最近そのなんとか店多い
っすね。多いよね、
アニメとかね。
でやっぱりその僕らと同じ世代の人は物の決済権を持ってるところに行ってるから多分多いんだと
思う。でもちょっと前にさ、上野でさ大河原邦夫店をやっててさ、すげえ良かったね。
うん、
すんごい良かったよ。なんかちょっと感動しちゃった。
あのヒートホークが飾ったやつ、
あ、違ったっけ、
大河原邦夫美術館とかだっけ、なんかでそこでヒートホーク実物大が展示してあるやつなんだっけ。
すごい。
名前です。
ガンダムの顔が実物のあったんだよね。クラッシュさんみたいなやつ。
でもまあなんかやっぱその団塊ジュニアですからね、僕らね、うん、そういう意味ではこういう感じでね。
あ、
八王子の美術館ゆかに、ザクのヒートホーク。
それどこ、それ八王子なの。
どうだっけ、なんか大河原邦夫店だった気がする
けど。俺でもさ、なんか前オリジン見に行ったらさ、新宿のピカデリーにさ、シャーザクのさ頭の実物大とか置いてあったよね。
あれ実物大のさ、
うん、
福井県、まあすごい昔のデータですけど、大河原邦夫店
そんなでかいんだね。
ね、 この出会いはだからね、なんだっけ、最近新国立美術館とかでも結構そのなんだっけ、あの君の名はの人の展覧会があったり、新海さんの展覧会があったり、あちゃこちゃで今美術館がね、そのアニメとか、
あと明日の上展がね今が
今
からか、
今明日の上なんだ、
連載50周年。
おお、50周年。
本当だ。空町。明日
の上って言ったらやっぱハリマだよね。
あっちの中
ハリマが見てないわ。
じゃあ明日の上に出てくるハリマっていう野生のボクサーが。
対決ハリマをじゃない。
対決ハリマもっと上から。我々の時代ではないから。
で行くのそのマカロニ方
面。行きたい。ぜひ行きたい。これを聞いて皆さんが聞いてる頃には行ってるかもしれない。
5月末か、
うん、赤いほうれん草はねシャツとかあったら欲しいぐらい
売ってんじゃない、
うわ売ってると思う、ぜひ欲しい、
うん、まねっことかしたんですか、なんかこう
あのね赤いほうれん草に出てくる、はい、まあ、2人のメインの人物がいて、はい、まあ、
何の話なの
学園ギャグかな、
学園なの、
学園ギャグ、
そうだからアパートじゃない、
あ、そうそう、あの高校に通っている主人公の男の子が、マカロニほうれん草っていう、そのほうれん草かな、ほうれん草っていう アパートに下宿するところから始まって、ああ、はいはい、下宿先に浪人生の先輩がいて、その2人が、まあ、ギャグメーカーなんだけども、25歳の土方歳三と、40歳の、金土日曜っていう、うん、2人がいて、
でそうそう、歳三はとしちゃんだ
よ、歳ちゃん、
で、歳ちゃん、で俺も名前歳之なんです、で歳ちゃん、歳ちゃんって言って、だから、ね、
はいはいはい、
そういうのでなんかすごいなんかバカンされて
ロックが大好きな作家さんで、まず、ね、ロックとかヘビメタ、そういったものをもう随所に散りばめてきて、
あ、はいはい、
いうのと、あとね、その金剛さんっていうのが40歳なんだけど、浪人生なんだけども、あの、まあ、今でいうオカマちゃんなの、
あ、
オカマちゃんをね前面に出してきた作品ってやっぱその頃としてはかなり斬新で、あ、うん、まあ、マカロニほうれん草かストップひばりくんかっていうぐらい、
あ、ストップひばりくんあったね、
うん、でそのトシちゃんっていうのはもう僕にとってはもうねカリスマで、トシちゃんのようになりたくて、多分今の自分の性格の3分の1はトシちゃんだと思う、もう3分の1は一度俺だと思う、
ああそうなんだ、
結構ギャグ戦というか、
あの真面目になれないところってのはどうしても
金土、まあギャグですよね、
あのやっぱり、ね、何でもね笑って過ごして笑ってごまかしちゃおうかなっていう生き方はね、多分そういった当時のギャグ漫画から、う
ん、でもそういけんじゃないの、
いや行く行く絶対行く、
懐かしいな、すごい
読んでたの、
あの読んだ記憶があって、細かいところはもうすっぽり忘れちゃったんで、
ごめん一行も読んでない
はあ、そうだそうだ、あったなあったな、
あでもこの世代だったら多分あの引っかかる人多いんじゃないかな、
うん、でもなんで今やってんだろう、あ40周年とかなの、
なんでかな、
まあ、一応情報だけまとめておきますと、5月19日から6月3日にかけて東京中のブロードウェイ内のアニーマンガジンガロさんにて、マカロニほうれん草初の原画展、マカロニほうれん草展マカロニイズロックが開催されるということなので、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか、
アニメでやってないよね、
なんか できないっていうか、こう、
あそうなん、
結構危ないギャグが多かった
よね、あ、そう、多かったし、あとね多分ね作者の方はねほとんどもう書いてなくて、許諾も下りないんじゃないかなっていう、
あ、
だここでもし今回 あの原画展で本人が音楽監修っていうのは多分すごいと思う、
いやなんかまだご健在だったんだっていう、
ラバーキーホルダーキャンバスアートといったグッズも販売予定、
いいね、T シャツとか欲しいな、
すごいじゃん、
おお素晴らしい、
ちなみに僕はですね今あの現在ユニクロでやってる UT でですね、あの、はい、ジャンプ50周年タイアップみたいなやってる
んですけど、だってジャンプ派じゃねえのに、
ジャンプ派じゃないんですけど、僕はハンターハンター読んでてですね、このゴンさんの T シャツっていうのをこれ僕あの買おうと思ってます、
覚醒したゴンさんの、
覚醒したゴンさんの
かっこいいやつ、
ね、そうそうそう、このどうだこれかこう髪が長い、
お
髪が逆立ってるやつね。
髪が逆立ってるやつ、
うん、有名な、
これを買おうかなと思ってます。以上フリートークのコーナーでした。
はい、
はい、というわけでエンディング、はい、というわけであっという間の1時間は行ってないけど結構な尺ね行きました、ね、はい、感想いきましょう。ひるまさんお願いします。
いやー、やっぱ世代トークが面白いね。
そうですね。そしてこう明らかなこうチャンピオン派の弱さ
今日はねこのネタがね不発したなっていう
申し訳ない。
いやでもみんなのなんか趣味思考がちょっと知れて面白かったですね。漫画が好きなんだよね斉藤。
漫画は好きだな。漫画の知識しか頭にないな。
すごいな。
自分、まあ、専門学校ってどういう専門学校。
専門学校は何だっけ。
エディタースクール。
雑誌の編集者になった
り。ああ、そうだったんだっけ。
編集のを勉強する。
あ、そうだ、編集者だったよね最初ね。
向いてないっていうのは就職してから分かりました。
そうだね、まだ俺そうだよ、名刺持ってるもん、その頃の名刺
家に。さっきの質問じゃん、彼みたいな状況でこう仕事
してた。でもきつかった。
いや、でもね、
きつかったよ。
当時の愚痴を聞いた気がする。
はい、いろんな人ですよね。
5月病だったじゃない。
5月病っていうか、いや、いろいろ大変だったんですよ。あ、それ飲んだ時にでも。
人間関係がどうのこうの
きつかった。4人しかいなかったの、会社に。4人しかいないとか、ね、
濃密な
濃密なんです
よ。ドゥー期間のドゥー期間
のもう多分ないと思うけどいやもうしびれましたねあの時はね。
どうですか今日は。
はい、今日、いや僕もあの同世代トークできてよかったのと、あとバイトこれね何とか仕上げたかったけどさっぱり分かんないですね。
分かんないね、その思考が分かんない。
働くって楽しいって思えるのってもうちょっとなんか俺がねそのちょっと通り過ぎて思ったんだけど、そのやっぱ自分で稼いだお金で自分で自由にできるじゃない、法に犯さない限りは。それがすごい。だからビール飲んでもいいし、タバコ吸ってもいいし、風俗行ってもいいし、おもちゃ買ってもいいし、
ジョノカーに使うのが何でしょうか、
ね、だからそこが
彼女がもう重たいんで、
ね、
で僕答え決まったんですよ、うん、彼に対する バイト先で素敵な彼女を見つける。
いやいや絶対付き合いたくないこんな人。
まあ、いやいやそれあれですよね、あの英語学ぶにはその現地の人と付き合えばいい理論ですよね。
そうそう
そうなるほど。
いや僕も実際にバイトでなんかあ可愛いなっていう子がいたらやっぱこうモチベーションがやっぱ上がりました
ね。上がるよね。そう上がる上がる、うん、
でも一緒の現場だもんね。まあ難しいな。じゃあこうでさ
今日はもうマカロニ不発
なんです。マカロニ
じゃあ後でマカロニでも食べながらっていう感じで、
ふたつで
マカロニ、
ふたつで
花があるかな、
微妙ですね。じゃあ最後にコーダさん、今日あの初めてのゲストですけども。
そうですね、なんかこう結構いろんなことが言えてよかったなって思うのと、あとなんていうんですか、こう同時代だけど違う話、ただ違うんだけどでもやっぱり同時代だなとかね、なんか裏を持ってたなっていう感じがしたので非常にこう自分の中でも面白かったです。
だって ここはさ、まあね、斉藤君と高舘君はさ一応初対面じゃない、ね、はい、
でもなんかベースが一緒っていう感じがしますよね。
それはね同世代の強さだね、うん、あやっぱりなんかこう、まあ、
なかなか同世代が4人集まるってないんじ
ゃないよね。そもそもね
そうそうそうそう珍しい機会ですね。
じゃあまたぜひ、
はい、
ぜひまたあのお呼びしてください。
はい、
というわけで
1月
後に
集まってるんで、
はい、というわけでいつまで喋ってんすかいつ喋、今宵はこの辺でお開きということにさせていただきます。それでは次回の更新お楽しみに。それではまたね。ないんかい